あ、でも、ブドウさんと喋ってたら、眠気飛ぶね。
そう、
楽しいから、
ね。今年の総括として。
はい。
いや、非常に僕も、新鮮な、っていうか、衝撃的な体験とかがあったわけですよ。
うん、うん。
言うたって。前島さんっていう人と、
はい。
知り合って、
うん。
で、前島さんってラジオ聞いてくれたりとか、他のラジオ、ポッドキャストとかも聞いてる人なんですけど、
はい。
二つの点で僕が今まで経験しなかった要素があるんですよ。
何ですか？怖い話？
うん。
うん、
一つは、
うん、
車椅子に乗ってるっていう。
ほう。
うん。車椅子に乗ってる友達だの知り合いだのっていないんですよ。
うん。
で、もう一つは、綺麗売り割りに住んでるっていう。
え？
綺麗売り割り。
何それ？
っていう土地。駅。
綺麗売り割？
はい。
なんかすごい名前。
地下鉄の綺麗売り割り行きっていうのあるんですけど。
大阪？
大阪。
ほう。
綺麗売り割り行きっていうのだけを見続けてて、綺麗売り割りに行ったことがないんですよ。
うん。
綺麗売り割りに行ったことない人は結構大阪人も多いと思うんですよ。
綺麗売り割り。すごい名前。はい、大阪市内なの？
そうですね。
ほう。
綺麗売り割り。
どんな感じで書くんだろう。
四字。
綺麗売り割り。
嬉しいに連なる。に、売りが破裂するって書いて、綺麗売り割り。
なるほど。
大阪市平野区ですね。
うん。
だから、ブッチョとかがいる、味噌のビル、ありますやん？
はい。
そこのイベントで、その前島さんが来てはったんで、
うん。
で、サンダヘタレイディオのイベントに呼ばれてたんですよ、僕。
はい。
で、出演しとって、
うん。
で、そこのお客さんで来とって、で、打ち上げみたいなのがあったんですよ、イベントの。
はい。はい。
その時に、なんか前も別のイベントで見かけたことがあって、
うん。
で、今回ちょっと話し込んでたんですね。
うん。
で、パーと思って、じゃあ、ちょっと今度、その、綺麗売り割りっていう土地に行ったことないから、
うん。
綺麗売り割りの、なんかおすすめの店とかあったら教えてくださいよっていう話をして、一緒に飲みましょうよって誘ったんですよ。
うん。
なったら、いや、いいですよって言って。
うん。
で、僕の最寄りっていうか、僕が、その地下鉄で行きやすいのが、扇町公園の扇町駅なんですよ。
はい。
扇町駅から乗って、その綺麗売れり行くのが一番早いんですね。
うん。
じゃあ、扇町駅まで迎えに来ますって。
うん。
その人が、前島さんが。
はい。
迎えに来る。
うん。
ほう。でもまあ、いいやと思って、その扇町駅集合にして綺麗売り割りではなく。
うん。
じゃあ、ほんまにその車椅子で迎えに来てくれてたわけですよ。
はい。
地下鉄に乗ってね。
うん。
で、どういうことかなと思って。じゃあ、車椅子の介助者になってくれと。
うん。
介助者になってくれって言っても、その、後ろで、なんとなく車椅子を押してるようなふりをしてるだけでいいと。
おー。
そしたら、介助者は一人まで電車が多大になるんですって、その地下鉄が。
あ、なるほど。
だから迎えに来たんや、という。
ああ。なるほどね。
綺麗売り割り駅までの電車賃もまあまあかかるから。
うん。
うん。迎えに来たらタダになるんで迎えに来たんですよっていう。
あ、そういう技が。
そう。 でも、それと同時に、一緒に地下鉄に乗るっていう体験をするわけですよ。
はい。
実際どうやって車椅子の人が、なんとなくしか知らんのよ。
うん。
ぼんやりし、なんか板とか置いてんな、みたいな、その。
ありますよね。
うん。どういう、でも板とか置いて、その板渡して電車の中にガーって乗ったりとかしてるけど、
うん。
あれって具体的にどうなんやっていうのをわからないから、ついてったらそれがわかるわけですよね。
はい。
あの、改札通るときに、駅員が聞くわけですよ。どこまで行くんですかみたいな。
うん。
で、じゃあ、キレ売り割れまで行きますみたいなこと言うじゃないですか。
はい。
じゃあ、その駅員がキレ売り割り駅に連絡してるっぽいんですよ。
うん。
で、それと同時に、何番のあの、出入り口のところに行ってくださいみたいなことを言うわけですよ。
はいはいはい。
なんでか言ったら、そこに別の駅員が板持ってやってきて、
うん、
その板をセットして乗るわけやから、
うん、
その、何番どころにいなければ、その駅員が行けないんですよ。
はい、はい、はい。
だから指定されるのね、その乗るところ。
うん。
あ、こういう仕組みか、と思って。
うん。
はーって、ほんで、その、車椅子の人と一緒にこう、駅のホームで待ってると、
はい。
なんかね、やけに不安感があるわけですよ。
やけに不安？
はい。
なぜなぜ？
車椅子って案外ほら、人よりでかいじゃないですか。
まあね、人の幅よりはあるよね。
全然ありますやん。
うん。
ホームでこう電車待ってると、
うん。
なんかの拍子に落ちたらどうしようかなとかって。
ああ、ぶつかってガーンって。
結構ホーム狭いな、みたいな。その、人として立ってたら全然思わないんですけど、
うん、
その四角い箱的なものとして立ってたら、割となんかホームって、このサイズやと居場所ないな、みたいな。
うん。
なんかその本人よりも一緒にいる僕の方が、ちょっとどうしましょう、どうしましょうってなるっていうぐらいの。
あ、まだ、っていうかまだ壁立ってないの？
え、壁？
あ、ほら、なんか電車のとこに壁って立ってるさ、落ちないように。うん。
まだ立ってないとこも多いよ。
早く立ててほしいよね、あれね。
あれがあったら、車椅子でも安心かなと思う。
落ちないじゃん、基本的には。
そう。バーンってぶつかって終わりやもんね。
早くね、早急にあれをやってほしいよね。やらない理由がわからん。
その前島さんの、その車椅子ってのは電動のやつなんで、
おー、いいね。
その、アケコンみたいなやつで動くわけですよ。
あ、あの、グイグイグイってやつでしょ。
そう、十字。
十字キー、ナスレバーで。
そう、グイーってこう、
うん、
動くわけですよ。だからそれもあって、ちょっとレバー、ちょっと倒してみようかな、とかって思っちゃうわけじゃないですか。
そした
らバーンって。そう、そうなったらバーンって落ちたらどうしよう、みたいな。
地獄だね。
そう。それを考えると、なんか、そわそわ。で、電車来て、
うん、
じゃあその、指定の番号のところに駅員さんが板持って待機してあの待機してくれてるわけやからそこでバーンって渡されて、
うん、
ガーって乗ってってで僕も一緒に乗っていくわけですよ改造屋さんなんで、
はいはい、
で電車に乗るんですけど、
うん、
そこでもやっぱりちょっと不安なのね、
うん、
あのそれなりに電車に人が乗ってるじゃないですか。で、車椅子乗るじゃないですか。うん、
はい。
なんか車椅子居場所ないなってい
う。ああ、場所も取るし、みたいな。
そう。なんかこれで電車がガタガタ言ってる時に車椅子がこう、動いたりとかせんかなとか。
ああ。
でも意外とこのブレーキでしっかり固定されたら動かないかったりとかするんですけど、
まあ、知らないじゃないですか。そうだよね。うん、釣り側に掴まれないもんね。
そう。それ考えたら、普段何も思ってないんですけど、
うん、
車椅子スペースみたいなある車両ってあるんですよ。京阪とかって大体ついてるんですけど、
はい、
地下鉄は、そのついてたりついてなかったりとかあるみたいで、
うん、
あのスペースがあるだけで、車椅子あそこの位置にいれば、こう、ピタッと収まってる感じであるから、
うん、
やっぱ安心感が違いますねっていう。
ああ、なるほど。
うん。いや、僕の感覚からしたらね。なんかその、うん、うわ、なんかこの、 人が立ってる車両の真ん中にボンとこういるのも、なんかそわそわすんなーっていう。あんまりその車椅子で電車に乗るっていうと考えもせえへんかったから。
はい。
なんかいちいちこう、そわそわすんねーっていう。
まあ、考えないといけないよね。本当は。
で、その、目的の駅に着いたら、やっぱり駅員さんが待ち構えとって、
うん。
板渡してくれるわけですよ。
はい。
まあ、渡してくれるのは嬉しいけど、
うん。
なんかいちいちその、手間かけてるみたいな感じで、しんどいなって思う。いや、僕ら、何の気もなしに電車こう乗ったりとか降りたりとかしてるじゃないですか。
はい。
だから要はそれ許されないわけですもんね。
ああ、適当にやること。
そうそうそうそう。で、その行く先の駅っていうのを乗るときに指定しないといけないわけですよ。
うん。
僕らやったら、ああ、ちょっと難波で降りてみっかとかって思うじゃないですか。
うん。
やっぱり予定変更とかって。
うん、できるよね。
これできないやなと。
辛いね。
いくらその、ねえ、あちこち行けるように地下鉄乗り放題にしましたとかって言っても、
うん。
もう全部指定しないといけないわけですよ。どこ行きますって。
うんうんうん、
で、言ったからには絶対そこで駅員さん待ってるわけやから、
うん。
絶対行かんとあかんわけよ。
うん。
うん。めんどくさーって。もうそういうの乗り越えていかんかったらどんどん引きこもってしまうわけじゃないですか。
はい。
でもハードル高いよなって思った。
ほんとね。結構辛いね。
で、その綺麗売り割れ駅。まあ、だからその、ほら、常に、エレベーターでしょ？階段は無理やから。
うんうん、
で、駅って今エレベーターが必ずついてるって、そういう車椅子の人も、まあ、ついてないようなとこもあるけど、田舎とか行ったら。うん、で、その都会の駅とか大体、そのエレベーターついてるんで、安心やね、ぐらいに軽い気持ちで思ったんですけど、
はい。
綺麗売り割り駅って、みんながこうバーって上がってる階段から、むっちゃ遠いところにエレベーターあるんですよ。う
ん、なんで？
え、なんかわからん。隠すかのように。いや、ついてるけど、みたいな。これ出口、相当遠いよね、っていう。なんでこんなん置く？でも、僕らはそんなエレベーター使わんから、
うん、
考えたこともなかったって。
遠ってなるか。
遠かったら、じゃあ階段で登ろうやで終わるじゃないですか。
うん、
でもそれ絶対に許されないことじゃないですか。
はい。
もう死んでもそのエレベーターのところに行かんかったら、ね、上昇不可能ですよね。下降も上昇もできないですよね。うん、ってなったらそのエレベーター使わなあかんのに、そのエレベーターが意味もわからん僻地にあるっていう、その駅の中ではあるねんけど、みんなが上がるとことは全然違うとこにあるんですよ。
辛いな。
そう、その、だから離れてるとかっていうことも考えたことないなと思って。って。結構それだけの数十分の移動ですけど、なんかその、あれですね。
いろいろ考えさせられますね。
車椅子を、今までなんか車椅子の人いるなぐらいで終わってたけど、
うん。
なんかいざ軽くでも体験してみると、全然見る目が変わってしまいますね。で、もっと。
難しいよね。
もっとエレベーターつけんかいっていう気持ちになってしまいますね、その視点に。
なるし、エレベーターに足とかも生えてほしいしね。
足とかね。うん。っていうか、グレムリンとかであった、
移動、階段。
階段、そう、階段の端にこう、うん、ウィーンって上がってほしいし、
あれね、セットしてほしいよね。
そう。
で、バーンって
吹っ飛んで。そう。うん。その電動の車椅子、その、綺麗売り割りの、道路がもう走ってる駅なんですけど、
うん、
車道をバーって走っていくんですけど、うん、で裏通りみたいなところに入っていくじゃないですか。
はい、
住宅地みたいなところに。
うんうん、
またその住宅地のその道とかって小汚いわけよ。
うん、
で、その車道と歩道の間に段差があるわけですよ。
はい。
段差ありがちじゃないですか、なんか。 もうそれだけでそれ上がられへんよねっていう車椅子は。上がられへんから車道走るしかないねんけど、
うん、
車道の走ってゴミとか転がってるし、
うん、
なんか排水溝みたいなあったりとかするわけですよ。
うん、
で、チャリとかでもやっぱりその、歩道走られへんから車道と歩道のその段差の隙間とか走りがちで、
うん、
自転車とかああいうロードバイク的なやつとかで走ってたら、なんかそういう排水溝とか瓶転がってるとかってむちゃくちゃ危険じゃないですか。
うん。
だから走りたくないんですけど、車椅子も同じようにそこ走るって、すごい嫌やなっていう。
いやね。
しかも、チャリやったらまだスピードとか出てたりとか機動性あるけど、
うん。
まあ、それでも車とか怖いじゃないですか。
はい。
フルマイスで車とか突進して来られたらたまったまじゃないなって思った。逃げられへんしね、それ。どっちにも。
辛いね。
それでもなんか、ね、車椅子で、結構そこ走ってると車椅子と行き違ったりとかするんですよね。不思議となんかその電車乗ってる時も常に他の車椅子の人もいたし、その電車のホームとかにも。
はい。
もうたまたまかもしれへんし、僕のその注意度が車椅子に集まってるせいか知らんけど、ああ、なんか世の中には車椅子多いなと思って。その日一日だけでも。
なるほど。
その割にはなんか、やっぱり普段関わってないから、どんどんその車椅子が透明な存在になっていきますよね。
車椅子はね、結構むずいよね、後ろで押すのも。
うん。で、その正解のやり方とかどうするのがベストなのかとかって習ってはないじゃないですか、僕らって。
うん。
だから、どう力を貸せばいいのかとか分かんないんですよね。
うん。
分かんないっていうのが分かった。
分かんないっていうのが分かった。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからもうその前島さんの、これどうしたら、いや、そのままでいいですよみたいな、もうそれ聞くしかないみたいな。
うん。
うん。いや、大丈夫ですよみたいな感じで。で、じゃあ、ね、なんかどっか、おすすめの店ってどっかあるんですかねみたいな、この飲む約束してたんで。
はい。
綺麗売り割り。なんかその、心当たりの居酒屋があってっていう。で、実は、僕ん家に居酒屋あるんですっていう。
ほう。
なんかね、そのおばあちゃん、が、居酒屋をやってたらしいんですよ。
うん。
で、そのおばあちゃんもいなくて、その居酒屋は別の人に貸してるらしいのね。
うん。
で、その居酒屋の建物がその人のお家なんで、同じ家で、居酒屋を経営してる人がいると。
うん。
そこで飲みましょうか、みたいな。
また不思議な感じ。
家で居酒屋やってる人がいるってなかなかすごい家庭環境というか、
うん、
変わった家ですねって言ってすごいその住宅地の方入ってったら、
はい、
その住宅地の中の目立たないところに、ほんまに家の横が居酒屋みたいな建物があって、
うん、
ああ、ここなんやっていう。で、しかも、まだその時点で、結構昼間なんですよ。4時、うん、4時過ぎ、5時前とかなんですけど。
はい。
なんか2時とか3時とかそれぐらいからやってますよ、みたいな、この店って。
早っ。
で、そんな全然目立たない住宅地の中にあって、家の横についてるみたいな居酒屋やのに、覗いたらもうなんか、近所の人らでパンパンなんですよ。う
ん、え、そんなにもういるの？
そう。なんかわーって、ちっちゃい店やのにわーって。
うん。
え、めちゃくちゃ人気店やし、こんなところに、そもそも居酒屋なんか絶対部外者来ないような、ね、住宅地の中にある、よくわからん居酒屋に人がいっぱいいて、もうこの辺の、すごい、人気店やんと。
面白そうじゃん。
面白そうやなと思ってんけど、
うん。
で、そこでその前島さんが行ったら、まあまあまあ、同じ家でやってる居酒屋から、めちゃくちゃ知ってますよね。
そうね。
ああ、来たんやって言って。でもいっぱいやから無理ってなって。じゃあ、なんか近所に別の中華屋ありますから、そっちで飲みますかって言って。
はいはいはいはい。まあ、あの、はい、入ってみたかったね、でも。
ねえ。むちゃくちゃちょっとね、気になる店ではあったんですけど、そこ。
うん、
なんでこんな人気やねんっていうところも、ね、気になるし。
気になるね。確かに気にはなる。
で、まあまあいいやと思って、こうバーって言ったら、中華屋行く途中のところに、酒屋の立ち飲み屋があったんですよ。
はい。
あーと思って、やっぱり大阪やから、
うん、
こういう酒屋の立ち飲みとかがこう住宅地の中とかにあったりとかしがちなんやなとかって思って、いい感じの店やなと思って、
うん。
いや、ここいいじゃないですかって何気に言ったら、
はい。
あ、行きますって。
え？
え？って。いや、僕も何とも言えんのですけど、
うん。
その車椅子の人が、ねえ、酒屋の立ち飲みとかって行けるのっていう。
あ、中華屋とかじゃなくて酒屋、そっか、立ち飲みなのに座ってるから、みたいな。
だから、なんか、そういうバリアフリーとか、なんかに対応すると思えないじゃないですか。絶対にそんな。酒屋の立ち飲みやでって。そんな配慮とかありそうにないじゃないですか。だから僕も、その、ね、一緒に行くわーってこの車で差し出しとって、
うん、
ちょっとここ一緒に寄りましょうよとは言えなかったわけですよ。
うん、
いや、いいなーぐらいで。もうなんか言い方悪いけど、一人やったら入ってたかなみたいなノリがちょっとあるわけじゃないですか。こう一緒に行きましょうと言い切れない何かが僕の中にあるんで。
うん。
いや、行きましょうかみたいなこと言う。え、って。あ、じゃあ、あの、僕これ裏に止めてきますんで先入っといてくれ。で、止めるって。
うん。
その車みたいに。
うん。
裏のスペースにちょっと止めてきますわって。あの、その前島さんって、車椅子に杖がセットされてて。
うん。
車椅子離れて多少はその杖で移動したりもできるわけですよ。
なるほど。
でもだからってこの、ああ、なんか、ああ、車椅子止めるんやって。
俺も止めてるの見たことあるからね。
うん、うん。
インツーで、バイク止める止める、バイク止めるところに車椅子があって。
はいはいはいはいはい。
見たんだけど、
うんうんうん
うん、ああ、車椅子だって、車椅子みたいな。
うんうんうんうん、
車椅子が駐車されてる。いや、うん。車椅子なんだけど、みたいな。
うんうんうん、
え、みたいな感じだったな。
そう。意外に、だからそういう発想がない。ないのに、そうそうそう、車椅子止めるっていう。
うん。
車椅子から離脱しないみたいな、なんか全、なんか、こう、固定観念があるじゃないですか。
あったりするわ、確かに。
なんか裏の駐車場に止めとくから、みたいなこと言って。いやー、これ。ああ、大丈夫かな杖ついて入ってきはんのかなとかって思って。で、中入ったら、やっぱりええ感じの、その、いかにも酒屋の立ち飲みみたいなとこで。
うん。
ああ、じゃあ、まあ、とりあえずは飲みながら待つかと思って、大瓶ビール頼んで。
うん。
大瓶ですよ、もう大阪的やなと思って。
はい、はい。
で、飲んでたら、その前島さん入ってきはったんですよ。
うん。
で、ああって今日は一人みたいなことは店の人、あえ、ここ、知ってる店なんやって、確かに家近いけど。
常連じゃん。
うん。いや、いつもね、お父さんと来るんですよ、みたいな。
はいはい、
あ、来てるんやって。
うん。
だから、店の人も、ね、心得たもんで、そこの椅子出して座り、みたいな。
はいはいはい、は
い。ああ、だから、一応対応してんのねっていう。
してると思ってなかったのにめちゃくちゃしてたっていうパターン。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。あー、そら良かったわーって言って、なんかこう気になるとかって言ってみるもんやなっていうか、
うん、
でもその、車椅子の人と立ち飲み行けるとは思えてへんかったから、
うん。
よかったですね。
いいね。
うん。ああ、いい店が近くにあってよかったなっていう。
うん。
うん。で、そこでちょっと軽く飲んでから、
はい。
またその、車椅子出してき、の、駐車してるところまで行って、うん、改めてその中華屋行きましょうって言って。
うん。ああ、空いてるかもしれんからね。
で、その中華屋もなかなか、いい店で。
まあ、だって超人気店なんでしょ。
そう、中華屋の方もね、なんか近所の人が来て、中華続きながら、酒飲んでるような店なんですよ。
うん。
で、そこで友達呼んでますって言って。
うん。
で、その前島さんの友達も来はって。
はい。
三人でその中華続きながら、酒飲んでたんですよ。
うん。
そしたら、その前島さんの友達の知り合いみたいな人がそこに飲みに現れて、
うん。
で、その時に、その前島さんの友達が、あいつに実は前なんか飲み会やった時に、
うん。
金持ってへんみたいなこと言うから、
うん。
5000円貸してたんですよって。
うん。
で、5000円貸してて金ないって言ってずっと返さへんかったくせに。
うん。
ここに飲みに来てやがるみたいな。
なんかもう嫌なんだけど。すごく嫌なんだけど、それ。
で、お前金ないって言ってたのに、
うん、あるやんけ。大したやボケみたいな。
そう、飲みに来る金あんのかよ、みたいな。いや、うわぁ、ないねんけど、まあここぐらいは、みたいな、なんかよくわかんへん、なんか、
うん、
曖昧な態度取ってたら、
うん。
なんかそこの仲介の大将が、
うん。
え、こいつに金貸してんのかって、
うん。
え、この人をよく飲みに来るんですかみたいな話したら、
うん。
もうしょっちゅう来てるで、みたいな。
終わり。終わりよ。
え、なんぼ貸してんのみたいな話になって、
うんうん、
5000円とか言ったら、
さっさと返せよ、5000円。
なぜか仲介の大将が、
うん、
俺が払っとくわって言って、5000円くれるっていう。
意味深なんだけど、めちゃくちゃ。
俺が代わりに払うわってごめんなー言って
何かあったなドラマしかないなな
んかもうそれ見てもうそのやりとり見てちょっと、
うん、
面白すぎて、
うん、
なんでやねんみたいな
そう本当にねそれ正しいツッコミだよねなんでやねんって
そう
本当に
だからその前島さんとかいやーこれが綺麗売り割りクオリティなんですよって。
綺麗売り割り。
お恥ずかしいとこ見られましたね、みたいな。
綺麗売り割りいいな。
いやー、あいつとは小学校の時から知り合いなんですけどって。うん、同じ小学校で同級生やったりとかしてって。
うん、
昔からファミコン返さへんかったりとかしたやつなんですよって。
どうしようもないやつ、ね、なんで今もみんなから金も借りて、何もかも借りて返さないタイプみたいな。
ねえ、もうなんか、もうそういうキャラクターとして成り立ってるらしいんですけどね。詳しいことは知らんけど。うん、でも、なんか返ってこないと思った5000円を仲介のその親父が返してくれたから、
うん。
ここは、僕が払っときますよ、みたいなことを言って、僕ごちそうになってしまったっていう、中華。
その謎の5000円。
そう、謎の5000円。
謎の5000円だよね、本当に。
いやいや、豚尾さん、ここは払わなくていいですって。僕が5000円先返してもらったんで。
やばいな。
いやー、ありがとうございますって言って。
謎の5000円。
はい。いや、謎の、なんかその、ねえ、人間関係を見てしまいましたね。
ね。
で、その後、また車椅子で駅の方まで送ってもらって。
うん。
で、駅の方にね、天下一品 キレ売り割り店っていうのがあるんですよ。
ほう。
あの、天下一品のキレ売り割り店ですね。まあ、簡単に言えや。でも、ここ、ちょっと、一つだけ変なところがあって。
うん。
お持ち帰り窓口みたいな、ハンバーガー屋的な。
うん。
っていうか、ハンバーガー屋的なっていうか、ハンバーガー売ってたらしいんですよ。
え、天一で？
はい。
天一バーガーっていうのがあったわけ。
そう、天下一品バーガーっていうのがあって。
めっちゃ食べてみたい。
それ、キレ売り割り店でしか売ってなかったっていう。
やば。
で、キレ売り割り行ったら、キレ売り割りバーガー一度食べてくださいみたいなんて、今まで何回かいろんな人に言われたことがあったんですけど、
うん、
キレ売り割りなんて、行くことなかったから、
うん。
いやー、でもなかなかいかんやろと思って、来てるわけじゃないですか。
うん。
で、食いたいなと思ったけど、その、受け渡しカウンターだけあって、なんかメニュー塞がれとったから、
うん。
もうやめたんやと思う。切り売り。
あー、悲しいな。
天下一品バーガー。で、もう一つ変わってんのが、そこの天下一品って、外に食券機があって、
うん。
食券買うようになってるんですよ。
変わってんな。
天下一品で食券のとこなんて僕初めて見たんですよね。
うんうんうん。
もうそれだけでも変わってたから、
うん、
まあバーガーはないけど、ちょっとここで、ラーメン食べていきたいなって思って、
うん。
で、結局その、前島さんらと3人でその店内に入るという。
はいはいはい。
そこもね、車椅子はまあ入れるんですよ。
なるほど。
なんとか、こう。何回か行って、その前島さんも入ったことあるみたいで、
うん、
だからその車椅子入れるか入れないかみたいなねえ、こうことを考えてしまうっていうところがもうあれですよね。車椅子の人ってそれだけでしんどいですよね。
しんどいですね。パチンコ屋とか車椅子結構入れますよね、うん、今
対応は
対あの席外すんですよ、ガコって。
ああ、なるほどね。なるほどな。パチンコは結構車椅子が行きやすい。
いや、結構いますよ。
ほう。
結構いる、結構いる。本当に。
で、まあまあ、その綺麗売り合い店に3人で入って、
うん。
で、僕その食券買うときに何しようかな。まあ普通にこってり波とかでもいいんですけど、
うん、
他になんか変わってんのあったりとかしたら、それも貯めてみたい、それを選んでみたいしなとかって思って見てたら、
はい。
悩んだらこれって書いてるメニューがあったんですよ。
え？その、定位置に？
うん。綺麗売り割りラーメンみたいな。
うん。何それ？
悩んだらこれって書いてるし、
うん、
なんかその、キムチが乗ってるみたいなラーメンなんですね。
うん。
普通のこってりに。キムチが乗っててちょっと豚が多めみたいな感じかな。ちょっとゴージャス感があるように見えたんですよ。で、もう、決定打になったのは、
うん、
悩んだらこれって書いてるんやから、
うん、
これなんやろうと悩んでるし。
なるほど。
まあそういうアシストってありがたいっていうか後押しになるじゃないですか。
はい。
だからその綺麗売り割り、ラーメンみたいなやつにしたんですよ。100円か150円高いみたいなこってりよりも。
うん、
で、まあまあ、キムチ乗ってるとかってちょっと気が利いてるかもしれんと思って、
うんうんうん、
で、それ食券店員さんに渡して、ラーメン待ってたら、その前島さんの友達が、ここちょっといいサービスありまして、あそこを見てくださいって言って、
うん、
あの、無料でね、あんなん取れるんですよって言われたんですよ。
はい。
え、あんなんって何やろうって言ったら、なんかキムチ置いてるエリアがあって、
うん、
そこの天下一品、キムチ小皿に取り放題なんですよ。
ほう。
はーって。あ、だからキムチつまみながら、ラーメン待ってるわけか、と思って。
うん。
で、その時に待てよって思って。
うん。
さっき悩んだらこれっていう、キムチ乗ってる代わりにちょっと高めのこってりあったじゃないですか。
はい。
キムチ乗ってる代わりにちょっと高めの、こってりって、え、キムチここ取り放題なんじゃないのって。
おい、これが綺麗、売り割りクオリティってやつですよ、豚尾さん。
悩んだらこれって、それって、初見殺しって。
はめられたよね、豚尾さんはめられちゃったね。悩んだ末に。
あれは衝撃でしたね。
やばいな、それ。キムチ乗せ放題なのに。
はい。まあまあまあ、綺麗売り場移転のあのね、あの味としてはまあまあでしたけど。
まあまあ、まあまあだったっていうのがまたいい。
そう。まあ、まあ、悪くないけど、ことさらうまい天地でもないな、みたいな。まあまあまあ、悪くない天地で、でももうキムチ取り放題とか、
うん、
食券制とか、ハンバーガー一時期売ってたっていう謎の、謎のよくわからへん、あの、経営方針とか。
そう、
で、初見殺しをして
はめてくるとか。
そうそうそう。とか、総合的に
見たら。嫌いにはなれんな。
そう、総合的にはまあ。
また味がまあまあまあまあっていうのがいいんだよな。逆に評価ポイントだよ。
なぜかアイスクリームをしてるしね。
もうやばいでしょ、その店員。て、綺麗売り割りがやばいでしょ。
そうそうそうそうそうそうそう。いや、綺麗売り割りも、その前島さんと、ちょっとの間やったけど、車椅子で回ったりとか、いやー、これは、衝撃的やったなと思って。
うん。
で、モテラジ聞いてなんかいろいろこう、18切符とかで旅してるのとか聞いたら、ちょっと、あちこち行ってみたい気がするんですよね、みたいな。
ほう。
こと言ってたから、じゃあ今度一回18切符で、遠出とかしてみましょうかみたいな話もちょっとして。
そこまで。
だから僕にとってもなんかそれってその大阪のみならず18切符とかで、
うん。
例えば結構な長距離何時間もかけて県2つ3つまたいだところまで行ったらどうなるんやろうっていうのは一つ気になるとこではあるじゃないですか。
はい。
とかそのさっきね、地下鉄乗るだけで、その板を置いてもらうとかって結構苦労したわけでしょ？
うん。
何時間先の、あの、隣の県の駅とかってなったら、どういう対応になるんやろうとか。18切符
ね。なるほど、なるほど、なるほど。
とか、その、どう考えてもこれ、車椅子やったら厳しそうやぞ、みたいな駅って僕はその、地方とか行った時に見るわけですよ。過酷そうな駅とか。
うんうんうん。
そんなとこに、この前島さんと行ったらどうなっちゃうんやろうとかっていう。
うん。
確かに気になるなと思ったんで、ちょっと一回ほんまにやってみたいんですよね、その。
なるほど、いいですね。それはすごくいい経験になると思う。
その行くだけで冒険やなと思って、何が起こるかわかんないから、うんうん、完全に。って思いましたね。
いやー、すごいことをまた。
いい人と知り合ったなと。
本当にね、綺麗売り割りのクオリティもすごいし。
そうそう、綺麗売り割りのクオリティもすごいし、その、そもそも今まで、だから、車椅子の人と飲んだっていうことすらないぞっていう。なかなかないですよね。
ね。
あってもおかしくないのに、まあないですよね。
確かに。いや、ほんといいね。
世の中にはいっぱいいるじゃないですか、なんか車椅子の人
って。そうそうそう。しかもモテラジ聞いてくれてるんでしょ。
そうそうそうそうそうそう。
マジ？
そうそう。
俺のことも知ってた？
知ってるよ。知っちゃってる。
マジか。
うん。だからそういうのあったらなんか余計ね、あの前、あったじゃないですか。あの LCC であの車椅子、
拒否
るみたいな。あの時でももうすごい、拒否んなよって思ってたけど、
うん。
僕はその、それに対して不快感を示してたんですけど、
うん。
より強く思いましたね。
思いましたね。
いや、だからそういうことするから、あの、ただでさえ車椅子ので乗ってたりとか、自分が車椅子はどうするんやろうなって思ったもん。
うん。
引きこもりになりそうじゃないですか、そうやっていちいち、なんか、めんどくさいことが起きるんやったら行く先々で。
はいはいはい。だって、豚尾さんよく首鳴らすから、怖いからね、車椅子になるかもしれない。
車椅子になる。
いや、鳴らさないでって言っても目の前で嬉しそうにゴキってニヤーってするし。
で、これで車椅子になっちゃったりとかすんの？
え？車椅子だったらまだラッキーなんじゃない？
え？
え？ 下半身麻痺とかならラッキーでしょ。ラッキーな部類でしょ、まだ。ラッキーっていうのもどうなんだろうな。だろうけど、だいたいもう首から下麻痺よ。
うん。いやー、なんかね、あの車椅子、そのジョイスティックで車椅子乗らせてもらったりとかしたんですよ。
うん。
やっぱちょっと難しいなと思って。
ああ。
そう、操縦が結構難しいなと思って。まあ、こっち初めてやから当然なんやろうけど。
うん。
とかね、その前島さんが、あの、子供の時に、その練習で階段とか自分一人で登っていかなきゃならん、あの、どこも行けなくなっちゃうと思ったからやと思うんですけど、
うん、
階段登っては、この転がり落ちるの繰り返してたとかっていう話聞いたりとか。
そんなに？
うん。その階段を転がり落ちることで身につけたタフネスとかを。
なるほど。
うん。
猛獣になったわけだな。そう。そうやって。
のハンマ裕次郎みたいなもんですよ、みたいな。
うんうん。うん、
とか聞いて。やっぱりもう相当、あれですよね。前島さんはそのイベントとかをこう、車椅子とかでやってくるから。
うん。
うん。あれって相当のあの積極性ないとできないんですよね、きっと。
そうよね。
うん。僕ちょっとでもなんか嫌なことだったらもう、行くのやめとこうかとかって言い出しかねないところがあるじゃないですか。
すぐ首も鳴らすしね。あんだけやめてっていうのね。
いや、結構、精神的なタフさを要求されるよ。
いや、そうよ。
なんか、いちいちその電車のたびに板置いてもらうとかって、ねえ。
め
ん
どくさいってなるもんね。
うん。あ、すんません、みたいな。
あ、
うん。で、僕らなんかどっかに移動するときにいちいち誰かに感謝して移動しなくてもいいじゃないですか。
うん。
パワーいらんじゃないですか、そういう意味で言ったら。
うん。
うん。それから考えたらもう、なんか、ああいうの利便性ってどこまで上げても、上げすぎるってことはないんやろなっていう気持ちになりますよね。
ガンガン上げていってほしいね、もっと。
バリアフリーとかって言うじゃないですか。
うん。
で、そんなバリアフリーとかって言い出したらキリないみたいなこと言うじゃないですか。
うん。
いいガチじゃないですか。
もう死ぬほどバリアフリーしてほしいね。
でも自分は一生車椅子に乗らんって思ってる節もあるんやろなって思った。
ほんとよ、あるよ。もうすぐそばだよ。
すぐそば。
うん。豚尾さん首も鳴らすし。いや、あのね。
うん。
ほんと、豚尾さんいい経験しましたね。
いやー、でもその、やっぱり、想像よりなんかいろいろ思いますね、ああいうのって。
うん。
思うな。なんか今度あの、岐阜のデニさんの家とか連れてったら面白いんじゃないかなとかって。
うん。
うん。いう話とかもしたんですよね。
いいね。
なんかいろんな人に、こう、紹介したいですよね。
いいことですな。
交流っていうのが大事なのかなって思った。
わかる。
なんかスーパーロボット対戦とか、ねえ、もう話とかもしましたね。
スーパーロボット対戦の話。
うんうんうんうん。
どんな話？
いや、スーパーロボット対戦結構面白くてみたいな。
あ、お塩も出てたしね。
そうそうそうそうそうそう。あの、てっちゃんも最近のスーパーロボット対戦ハマってるとかね。
あ、最新作。
そうそうそう。
3週ぐらいしたよ。あのね、ダンバインたちが、強い、
うん。
強すぎ。
うん。
ていうか、最近のスパロボ、
うん、
全部強いからいいね。
うんうんうん、
本当に。全部強いから自分の好きなのでいけるわ。
そうやな。
そこがいいわ。
あの、売却するのが使い道とかって書かれへんもんね。
だから昔はむごい。今考えれば、俺 F とか F 完結ね、
うん、
結構、あの、ロードしてたなって。
うん、
ああ、ダメ無理って、みたいな。
うんうんうん、
あ、なんで当たるのみたいな、
うんうん。
もう今はちょっとね、あの、ぬるいんじゃないんだ。あの、きつくやろうと思えば多分きつくできるんだろうけど、うん、もうきつくはなりたくないね。
うん。めんどくさかった、あれは。
めんどくさいよね。
みたいな。
そうそうそう。いちいちアニメーションを見ないといけんからね。
うん、
今はもう見ないでいいし。
あとはなんかストリートファイターとか、進めといた。
ストリートファイター 1?
いや、1じゃないよ。その、2以降ね。
あ、2以降面白いですよって。
格ゲーとかちょっと、多少は興味あるけど、
うん、
いや、難しい、あの、印象があって、みたいな。いや、やりましょうと、ぜひ。うん。
いや、難しいけど、できたらなかなか楽しい。
うん、そうそうそうそうそうそうそうそうそう。なんか、ゲーム自体は、好きみたいなんで。
うん。
うん。
よかった。モテラジ聞いてたら。
そうそうそうそう。あれ、ああいうのなんか、こう、ガチャガチャガチャガチャずっと、テレビの前にいて、
うん。
稽古してたら、
うん。
なかなか上達したりとかすることがあるんで。
うん。しますね。
うん。ちょっと興味あるんやったら、なんかアニコレとかでもいいんで。
はいはいはい。
ちょっとやりましょうみたいな。
鉄拳とかもいいかもしれないですね。
そうそうそう、そう。
いや、まあまあなんでもとにかく見た目で面白そうなら選んでもらって。
いや、それ考えるとなんかゲームとかって、対等に試合できたりとかするからすごいよなって思った。
ゲーム結構すごいよ。
ゲームってすごいかもしれんね。
すごいすごい。
うん、僕が立てなくなってもゲームはできるかもしれんもんね。
うん。そこはあるな。確かにある。
うん、
だって、インツ昔、片手でゲームしてる人いたし。
すごい、大リーガーみたいな、なんか昔いた大リーガーみたいな。
KOF97、うん。その人、前も話したと思うんだけど、うん、右手か左どっちかが麻痺してて、
うん、
こう固まってる状態なのよ。
はいはい。
だけど片手で連続技とかも全然やるわけ。
ほー。
てか普通にだから対戦すんのよ。
うんうん。
だからで片手だからって言ってみんな初めギョってなるんだけど、
うん、
あ、うまいさってなったからじゃあ対戦しようってなって。
うんうんうん。
おじさんだったけど俺らが中学生の時にはもう、
うん。
だからそういうのも見てるから、
うん。
いいなと思う、ゲームって。
ゲームって可能性ありますよね。
あるよね。なんか下手にお金儲けとかそういうのも全然いいんだけど。
下手にお金儲け。
いや、だからやってない人がよ。
うん、
今の e スポーツバブルみたいな感じで。ゲームって、ゲームの面白さの一つとしては、うん、俺はずっと思うんだけど、
うん、
自分が思い通りに動けるようになった時の爽快感みたいなのがあるからいいよなって。シューティングゲームとかでも、この、うん避けれたみたいなのがあったり、うん、ね。音ゲーでも、なんかうまく押せたとか。
そうやねんな。
格ゲーでも、このコンボがビシッて決まると気持ちよかったりするしね。
あと、大人と子供と年寄りでも成り立つんですよね。
成り立つ。おじいちゃんゲームとかできるのとかって言われたいでしょ。
うんうんうん。
ほーって。
わしは強いぞ、みたいな。
強いぞって。お前とこの距離、もう、裏剣の間合いじゃなって。
うんうん、そうやな。だ、例えばオンラインで対戦してるときに相手が何かとかって分かんないですもんね。
分からないよね。
何歳の男なのか女なのか何人なのか肌の色がどうなのかとか、体重がどうとかって全然関係ないですもんね。
全然関係ない。
それがすごいなと思って。平等な感じが。
そうね。
空間上は平等な感じが、やばいなと。絶対どんなスポーツでも体格差とか、ねえ、運動能力とか、 いろんなことが出るじゃないですか。
っていうのを楽しむ感じでもあるからね、スポーツは。だけどゲームは、そういうのに、あんまりね、左右されなかったりするし。
小学生と、おじさんとかが試合するのってちょっと気が引けたりするじゃないですか。
うん。
でもゲームは、なんか思いっきりぶつかりますからね。死なないですからね。
そうそう、死なない。
何しても。
でもあんまり殺人ゲームはしないでね。
え？
え？殺人、殺戮ゲームとかあるでしょ？人殺すゲーム。
エイペックスみたいな。
まあそうだな。
え、それわかんの？
夢に出るから。
どんな夢に？
いや、俺はグランドセプトオートだっけ？
はい。
あれやって、俺が人殺してる夢見たから、もう絶対やらんと思ったから。
ああ。僕はポスター2とかやりましたね。
怖い？
ポスタル2は通行人に火つけたりとか首ちょん切ったりとかするゲーム。
終わりさ、もう絶対、あれよ、影響される。
で、首ちょん切った死体の蹴ったりとかできる。
よくない？
サッカーボールみたいに首ボーンと蹴ったりとか、あとおしっこするキーとかあるわけですよ。
うん。
で、じーってチャックを開けるボタンがあって、
うん。
で、チャックを開けた状態で放尿するボタンもあるんですよ。
やばいな。
で、チャックを開けただけでも、
うん。
チャックを開けて、バーって道に出ただけで、
うん。
だ周りの通行人のキャーとか、おーとか逃げ出すぐらいの勢いがあんのよ、チャックを開けて、うろつくっていうのは。はいはいはい、で、それだけでもひどいのに、うん、通行人にいきなりしょんべん引っ掛けまくるって歩き回るとか、そういうことが可能なゲームですね。
やばいっすね。
ポスタル2って今考えたら、病気みたいなゲームなんですよ。
病気じゃない、ただの。で、俺聞いて、
はい。
どんなゲームだったっけなって今思い出したんだけど、
はい。
病気よ。
え、どんな、何のゲームが？
え、だからそのゲーム。
ポスタル 2？
うん。
病気やね。
あんまりそういうゲームはやらない子ね。と、俺は言いたい。あんまり人殺すゲームはやらない。
ブラッドスポーツ的なやつか。
なんか動物いじめるゲームとか嫌でしょ。
デジタルブラッドスポーツか。
まあ、あるのか、ないのかわからんけど。
うん。
まあまあ、そんなこと言ったら対戦ゲームも、あんまり良くないとかってなるかもしれんけど、なんか必要以上に残酷に人を殺す描写があったりするのはあんまり素敵じゃないなとは思うから。
うん、将来的に格闘技とかでなくなるかもしれんもんね。
格闘技は、やるよ。
いや、なくなるよ。なくなるっていうか、ああいう風にフルコンタクトはもうなくなるんじゃない？
いや、でもまあまあやってるよ。昔から。
だからフルコンタクトは将来的になくなるんじゃない？
どういうこと？じゃあなんか、
ボクシングみたいな話して相手の顔面とか思いっきり殴るとかはもうなくなるんじゃない？どう考えても障害が起きるもんね。
でも障害を起こしたい勢がいるやん。
でもそれは起こしたい勢っていうのはもうどんどん迫害していきたいじゃないですか。
いや、特には俺は。
だから多分ポイント制とかになっていくんちゃうかな。
あ、パシンって当てて？痛くない感じ？
だから昔はだから木刀で殴り合ったりとかしてたわけでしょ、剣道にしても。そんなのが次第
にどんどん。で、再起不能になっていって。
そう。
市内になったってことね。
そう。で、市内も、防具とかつけたりとか。で、フェンシングとかでもすごい電気で判定したりするじゃないですか。
はい。
ピーってポイントみたいな。
うん。めっちゃ人気ないっす。
だからそういう風になっていくと思うよ。
でも今時代は逆行してて。
はい。
UFC の方が人気っていう、何でもありの方が。
うん。
もうボクシング抜きそうなんで。
うん。でもそれも、またもっと、あれじゃないですか。
まあまあ、いろいろ変わっていくとは思うんだけど。
判定方法とか洗練されていくんじゃないですか。
判定ね。
うん。
人が決めてほしくないんだよな、やっぱり。
まあだからその、
その辺はまあ、
なんちゅうの、肩勝負ではなく、 その対戦ではあるんやけど、
うん、
直接脳震盪が起きるみたいな方向性っていうのは減っていくんじゃないかなと思う。
いや、もうそれはもうもちろん減っていってほしい。いや、もうだって、バカなるからね、本当に。
とか
命の危険もあるし。
バーンって投げて腕折れましたみたいな。とか、関節決めて腕折りましたみたいなとか、っていうのは、一時的には過激なやつが人気出ると思うよ。ただ将来的には減っていくと思う。だって昔はもっと直接的に死ぬような試合してたわけでしょ？
うん。
それがどんどんこう軽くなっていってるわけじゃないですか。
はい。
で、どうなるかは僕にもそんなん予測はつかんよ。ただダメージが残らない方法に、長期的にはなっていくはずやねん。
うん。
って思った。
思った。なんで急に思ったの？
だからその、てっちゃん今ゲームにしても殺人ゲームやめてって言ったから。
うん。
だからその、人が流血して試合で、
うん。
興奮してるじゃないですか、今現時点では。
うん。
でもそういう発想自体が意味嫌われるものになっていくやろなって思った。だからブラッドスポーツの人間版が残ってるわけだから、今は。
うん。
お互いが了承してるからっていうことで、その、試合中に死亡事故が起きても、文句言わないようにってやるわけじゃないですか、フルコンタクトの試合っていうの、はいはい、でもさすがにやっぱり未来の世界ではないやろなと思った。
ないか。
人間が平和になっていくとすればね。
うん、なっていくとすればね。
うん。だから21世紀の啓蒙なんですよ。
なるほど。
それが僕の言うね。
うん。
まあ、スティーブン・ピンカーなんて出てますけど。
はい。
だから人々は平和になるはずなんで、流血して喜んでる格闘技、やっぱり格闘技やっぱりぶちのめしてなんぼやなって言ってんのは、
うん、
熊いじめとかしてた時代と変わんないわけですよ。
おお。
それぐらいでしょうって。
熊いじめってやばいな。熊いじめると相当
だ。熊いじめとか、ガチョウ引きとか。
うん。
キツネ潰しとか、
うん、
とか、猫にヘッドバットして潰すゲームとか。
猫潰し。
そう。
小人投げとか。
そうそうそうそうそうそうそう。もうそれぐらいするでしょうって言ってたのが、しなくなってったわけでしょ、うん。そんなバカなってなってたわけでしょ。そういう残酷なやつっていうのは、だから殺人ゲームやめてくださいっていうのと一緒でしょ、てっちゃんが。
はいはい。
だから殺人ゲーム誰も死んでないでしょって言ったら。
うん、
死んでないけど、その発想自体が嫌やって言ってるわけでしょ？
いや、発想自体が嫌やっていうか、
うん、
殺人ゲームやめてくださいっていうのは、うん、殺人したくなるからやめてって。
だから格闘技で相手ぶっ飛ばすと、
うん、
ぶっ飛ばしたくなるんですよ。気持ちいいから。
そう、俺も格闘技大好きだから。
だからそう。
俺やってたし、むしろ。
そういうぶっ飛ばすっていう発想自体を摘み取らないといけないんですよ。
そうね。
優しく。
優しくフォールしないといけない。
そうそうそう。だから充実とか、充実のね、試合とかって今、年寄りとかは結構やってるじゃないですか。
わかんない、全然。なんで年寄りが充実の試合やるの？
だから、従来の空手とか、なんやとかの柔道とか、
うん。
ああいうボクシングとかの試合に比べて、
うん。
優しくフォールされるから。
そうなの？
そう、充実っていうのは、そら充実も格闘技やから激しいよ。
うん、
激しいけど、従来の格闘技からしたら、
うん、
全然初心者
が。打撃がないからでしょ。
そうそうそう。初心者が、こう、普通に楽しめるっていう利点があるから結構人気っていう。
なるほど。
うん。危険度が少ない。
うん。
ああ、負けましたです。
そうよね。
ぶちのめされましたみたいなね。早く終わってくれって祈るしかないんだよって。
そう、タフやん。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
でも私でも強くなれますからね、柔術の道場行くんでしょ、俺が。大丈夫ですよ。
そうそうそうそう。
練習は嫌いです。でも強くなれますから大丈夫ですよって。
うんうんうん、
強くなれるわけねえだろ、ポケって。柔道、柔術、これが柔術だって。
でもあれは柔術じゃなくて、バリトゥール的なその総合格闘でマウント取って殴ってましたやんか、ボッコボコ。
いや、だからこの放送を聞いて、
うん、
柔術っていうのは優しいんだなって言ったら。
そうそうそう。
それで、これが柔術だってされる。
そうそうそうそう。柔術の道場ってその MMA 的なやつともセットになってるから。
うん。
だから。
されるよね、今んとこ。
そうそうそうそう。
今んとこはされるけど。ね、未来はね。
柔術の道場に来たはずやのに。
うん。
MMA のやつにボコられたみたいなことが起きるかもしらんけど。
うん。
境目がよくわからんから。
そうね。
柔術だけやってる限りは、なんか楽しくできるみたいなんですよ。だ推奨と柔術っていうのは、ちょっと体動かしたい人にも、安心して進められますって、モテラジ聞いてる人でも柔術やってる人何人かいて。
あ、そうですね。
うん。いや、いいですよっていう。
でも、飲み会で使いたくなるからね。これはもう絶対だから。柔術のいいところは柔術やってない人に無双できる。もうこれ、
こればっかりは。先生もやってません、柔術。
だから飲み会で技かけられるんでしょ、うん、きっと。俺は散々かけられてきたからね。
イラララーみたいな。
いや、痛いからね。痛いでしょって言うわけよ。
うん。
なんか痛いからやめてっていうのに。笑顔は、柔術やってる人大体性格悪い。飲み会の時はね。飲み会以外ではすごくいいのに、飲み会でちょっと酒入ると、
うん、
技とか決めてくるから、笑顔で。
技を使っちゃうの？
みんな使うでしょ。じゃあ、なんで柔術やるのってなるから。
楽しく。
いや、だから楽しく素人に技かけたいからやるわけ。
しょがり？
しょがりっていうか、やってる人に技かからんやん。
うん。
何が楽しいの、それ。
何が楽しい
の？何が楽しいのってなら、格闘ゲームもたまに勝ったり負けたりできるか楽しいやん。
でも、初心者はね、上級者に技通らんのよ。
そう、全部ガードされる。それが一生だとしたら嫌じゃない？
うん、全部ガードされる。
だから、ほれ、素人に。
でも、柔術とか、その格闘技やってる人が、言ってたの聞いたんですけど、
うん。
うん。自分より格下っているじゃないですか。
はい。
に、100回勝つ方が楽しいって言うんだよ。
そう。そう。いや、それはどんな、打撃とか柔術とか関係ないから。
道場の弱い人たちだけと戦って、
うん。
勝って勝って勝ちまくるのが、
うん。
コツみたいな。
そうです。一方的に殴るのが好きって。一方的にボコボコにして、一方的に関節決めてっていう。
勝利以外味わいたくない。
味わいたくない。誰、何が負けから学ぶものがあるよ。ないわ。
どうやって強くなったんですかって言ったら、
うん、
弱いやつだけ試合するって。
いいのそんなんで。
勝ちを重ねる。
で、飲み会で技かける。
俺は試合するのが好きなんじゃないって。
勝つのが好き
なんだって。
いやー。だからね、これを聞いた人たちは、
はいはい、
なるべく飲み会では技かけないでね。
2019年の、から、
最後のお願い。
2020年っていう未来に。向けてね、ちょっとでも、その暴力の目を積んでいきたいわけですよ。
俺はやたら技かけられるから。いや、なぜかね。筋トレもやってて、
うん。安心感。
格闘技も好きだし、うん、柔術、すごいですねって、柔術の試合とかたまに見ますよって。
うん。かけがえがある。
そうそうそう、じゃあかけてみたら、痛いです。痛いよねって笑顔になっていくわけよ、どんどん。だから痛いってばって、ボン痛いもうこれ以上は痛いんでって言ったら、
うん
うん、はぁ、もう少し技かけさせてみたい。いや、痛いんですよ、マジで、みたいな。なんか相手が、なんかショックみたいな。みたいな表情になる。俺がショックだよ、本当に。
うん。うん。デクとしていい感じなんでしょうね。
いい感じなんだろうね。
うん。いい体してんな、みたいな。
うん。かけがえがあるぜ。だって、抵抗しないんだろ？
うん、うん、うん、うん、うん、うん。
抵抗しないっていうのがコツなんだよな。
うん。わかる。
わかる。だから、柔術は楽しく。素人には絶対技かけないでください。 だったら僕は推奨します。
あ、素人いじめ。
でも絶対に技かけたくなるんで。
うん、
ここが難しいところだよな、
うん。
キックボクシングとかやるとシュッシュッってやりたくなるでしょ。
ああ。
いや、当てないよ。
うん、
当てないけどシュッシュッって。やめろよって。怖い怖いって言ったら、シュシュシュシュって調子乗るさ、
うん。
やめろって言ってんだろ。何マジなってんのこいつ怖って言われる。うーってなる、こっち。
いやー、てっちゃんもスターウォーズ見たらしいし。
ああ、そうね。ジュマンジ見ましたよ。
うん、なんか、なんとかレベルみたいなやつ。
ネクストレベル。
ネクストレベル。
もうね。
うん。
最高。
え、面白いの？
ネタバレはしないよ。
うん。
あ、ネタバレしていい？
いや、してほしくない。
してじゃあ、なんか、今回のテーマ的なこと言っていいじゃん。
ネクストレベルの？
うん、ネタバレではないんだけど。
前回のテーマは？
前回のテーマはゲームやん。
ゲームがテーマなの？前回は。
だってゲーム、ジュマンジってゲームがテーマでしょ？
じゃあ、今回もゲームがテーマじゃないの？
ゲームがテーマなんだけど、
うん、
今回はよりゲーム感が増してる。
ほう。
で、そして、
うん、
すごく、豚尾さんとか俺は共感できた内容ではある。
ほう、ほう。
だから、ゲームとして、
うん、
前回ってさ、
うん、
そのゲームのアクションゲームじゃん、ジュマンジって。前回のやつって、
うんうん。
で、キャラがいて、スキルがあってみたいな感じだったでしょ。
そうそうそう、TPS とかそういう系のゲームに。
そうそうそう。で、ね、中の人が、そう、操作するっていう定義、
うん。そうそうそうそう。
だから、強キャラ、戦闘向きとかあったじゃん。
あった。
ロック様が戦闘向きで、
うん、
で、女の人が格闘技が得意で、ダンスも得意みたいなとか、
うんうんうん、
誘惑もできるって、HH だしって。
うんうん、
だから、
パラメーターはね。
うん、そうそうそう。
だカバン持ってるっていう、ね。
そう、カバン持ってるし、地図が読めるし、動物がわかるとか。
うんうんうん、
っていうのは、
はい、
中の人が、ちゃんと操作してようやく使えるもんなんだなっていうのがよくわかるんです。
ほう。
あ、だから、ゲームのキャラって、強キャラって言われてるキャラいます
よ。いますよね。だから、前でロックをどう使うねんみたいな。
そうそうそうそう。だから、強キャラは使う人がちゃんと使ってこそ強キャラなんだな。
うんうんうん、
みたいな感じ。
お
ー、今回のジュマンジは。
おーおーお
ー、まあまあそれまでだね。それ以上言うと、まあ本編の内容に踏み込んでしまうんで。
うん。
なんか面白かった。
はー。
前にブタさんとも話したけど、ジュマンジって続編無限にできるんですよ。
プレイヤーが変わるもんね。
そう、プレイヤーが変わるだけでロック様たちが出ればいいだけだから。
だから、問題がね、続編問題って、
うん、
せっかく前作で成長したやつが次の冒険をせにゃならん理由って何なのみたいなのが一番ネックじゃないですか。
うん、はいはいはい。終わったのにね、冒険は ね。
それで、それのせいで、シュガーラッシュにしろ、アナと雪の女王2とかにしても、
うん。
なんか無理やりもう一回冒険する理由を。
薄めた感じすんな、みたいな。
そうそうそうそうそうそうそうそう。スターウォーズにしてもね。
うん。
何回冒険させんねん、みたいな。その前の冒険を台無しにしてるわけじゃないですか。
はい。
しないと次の冒険始まらないじゃないですか、なんだって。
うん、
ハムナプトラでもなんでも、うん。でも、これってプレイヤーがちゃうとか、で、ロックが出るわけですよね。
そう。
だから、何回もできますよね。
そう、何回もできる。
大したアイデア考えたなと思って。
今回もね、期待十分、面白いんで。
うん。
で、もう、やってる時間帯も沖縄では少なくなってきたんで、内地でも多分同じでしょうな。
あらららら。
いや、すごく見てほしいです、うん。スターウォーズより見て。
あ、
スターウォーズはまだまだやるでしょ。
うん。あと、トラさんも見ないとね。お正月といえば。
お正月映画のトラさん。
うん。最後かもしれないトラさん。
いや、最後っていい、最後でしょ。最後も何も一生最後だ。どういうこと？
いや、でも今年は面白かったな。あの最後の方で、あの、スパ 2X のイベントとかも行けたし。
はいはいはい。
あの、エンパラにお坊さんが来るって言って。
うん。
で、10先日本もやるって言うから。
はい。
エンパラ行ったんですよ。
うん。
めっちゃ人いて。
うん。
で、あれですよ、50円2クレなんですね。
もう最強です
よ。んで、あの、もう、あれですよ、野試合とかやってたから、
うん。
お坊さんとかに入って、ちょっとボコられてみたりとか。
ああ、いいな。
めっちゃ、その、ボコられて感激みたいな。
うん、うん、うん。
で、あ、コモダブランカがいると思って。
あの、
うん。あの動画で見てたレジェンドのコモダブランカが、
うん。
僕の DJ をボコりに来てるって。
いいね。
なんか夢みたいみたいな。
夢みたい、ね。
あの動画の中の人やったのに。
うん。
だからあのブラフォードと戦うジョジョの気持ちよ。
ああ。
あの教科書で見たブラフォードが僕の前にいるなんて、奇妙だって。
説明くせ。
で、あの、アニケンケンと、
はい。
戦ってみて、わかった。
わかった?
みんなに好かれる理由が。
なんでなんで?
面白い。
あ、面白い。
あの、昇竜拳で返してくるから面白い。
面白い。
あの、ドラゴンダンスとかすごい好きやから。
うん。
あーってなる。あの、なんか、対戦してて楽しいんでしょうね。
うん。
うん。動きが特徴的やし。わかるわ。
わかる?
うん、うん、うん、うん、うん、うん、うん。とか、いろんなあのプレイヤーを後ろでデカ立ちして見てたりとか。
うん。
してたけど。いやー、みんな好きですよね。
いいね、
うん。
俺も最近はスパツ X、沖縄でも流行らしたいっていう人がいて。で、沖縄市のゲーセン、
うん、
ガリバーに行ったわけなんですけど、
うんう
ん、もうこのゲーセンやばいわけよ、うん。もう豚尾さんが行った時よりもう墓場感が増してて。もう外は筐体のゾンビだし、
うん、
中に至ってはあのツイッターで画像上げてたと思うんですけど、
はい、
あの、基盤とかなんかもういっぱい落ちてんのよ。
なんなんやろね。
基盤とかソフトとか、なんか、
うんうん。
あ、こんなやって刺すんだってちょっと勉強になるレベルだもん。あ、これがガシャってなるんだなとか、
この配線がここ。スパ 2X のロムとかがあったもんね。
落ちてるんだよ、道に。あの、地面に。
あの、亀の甲羅の上の部分がね。
そうそうそうそうそう。あとは、うん、モニターが、
はい、
あの、パソコンの14インチの液晶モニターになってたし、
うんうん、
あのしかもあれゾンビリベンジなのよ。
ほう。
しかもディオクリアしてて、
あのブラストみたいなアストロかブラストかなんかのあの筐体にはめ込んだの。うん、
そうはめ込んでるっていうかなんか置いてる。ポンって。
でしかもちっちゃいよね。
ちっちゃい。あと平気でなんか。笑みもあるし、パソコン版の、
うんうん。
パソコンの画面になるし、
うん。
いい加減にしろってなった、マジで。
っていうか、無造作にあの CP3 のロムとか、
うん、
あの、ネオジオのゲーセン版の STV、じゃ MVS の。
あと、ナオミの CD とか。
ナオミの、あの GD ロムとか、転がってんの、あの、なんなんあれ。
いや、だからわかんない。
持っていかないの誰かが。
ねえ。いや、保護、ここに置いといたら、なんか、悪くなりそうだから保護しないとって。
ちゅうか、こんなんなんか、スパ 2X のロムとか持っていくやつがいたら、困るから、
うん。
誰かに持っていかれる前にちゃんと保護しとかんの、保護しとかんとっていう気持ちにさせられてしまうじゃないですか。
でしょ？しかも、
うん、
1000円両替券入れ、対戦してたら100円なのね。
はい。
100円にくれなのよ。
はい。
で、あー、100円なくなったって1000円で両替したら、
はい。
ビーって入って終わり。もう出てこない。え、ってなって、
うん。
あの、両替中止ってランプがついて。
はい。
いや、1000円も出てこないんだけどって。
あの、人がいないもんね。
そう、人がいない。終わり。俺の1000円飲まれて終わり。もう早くこのゲーセン潰れてほしいと思った。
ゲーセンじゃない可能性もあるもんね。
あるあるある。で、その後、うん、来て、
はい。
100円もらったけど。
あ、来たんや。
来た来た来た。
人が。
うん。
店員？
店員かわからん。まあ。
え、な。
一応ガチャって開けてたから店員なんだろうね。
え、入ってきた瞬間、あ、この人が開けれる人やっていうのは分かるわけや。
いや、分かんない。俺は見たことないから。なんかガシャガシャってやって。
うん。
なんか誰かが電話してくれたみたい。
はぁ。
で、それで来たみたいな。もうお前やるなよ、このゲーセンと思って。で、まあまあ、うん、もうまあまあ俺、あっちでってて。
うん。
終わってるし。
うん。
中も、ゲーセンの。
うん。
何なんだろうな。もう二度といかんなって思った。
はぁ、ジョイボの方がマシ。
あ、ジョイボは全然マシ。この前ジョイボに行って、上が、ジョイボってネカフェなんですよ。うん、ネカフェと満喫があって、
うん、
安い漫画読みながら、で、下でゲーム。あの、UCC 霧の紅茶ミルクティーがいっぱい飲めるんで、あそこは。
うん
うんうん、ジョイボックスはいいですよ。普通に。
普通に。
普通にゲーセン。だってもう、那覇のゲーセンってここしかないし。
じゃあ、あの、アミューズメントガリバーは、
うん。
意味わからんとこなんや。
意味わからんね。なんか、あの、プロ仕様だね。あの、本当に常連のプロ仕様なのかもしれん。
もうなんか、ゲーセンっていうか倉庫。
倉庫。てか、なかなか俺ゲーセンキッズなのに、
うん、
あんなに、もう早く潰れてほしいと思うのも。
潰れてほしいっていうかもう、本当は潰れてるんじゃないの？
そう、潰れてると思う。
嘘でしょ？もう全部もう営業してるっていうのは嘘でしょ？
うん、嘘よ。
あんな放置してるものはないもんね、きっと。
ないね。
すごいなぁ。究極なんかもしれないですね。
置いてるだけだからね、何か。
うん、で、24時間誰かが入ってやってたりやってなかったりするだけっていう。
そうそうそう。
営業じゃないよ。
誰もいないって。
これでも新しいな、営業してるわけじゃないっていうのは新しいな。
うん。
なんか、あの、鍵かけずにゲーム置いてたら、
うん、
勝手に誰か100円入れてたっていうだけっていう。
本当にそれ。
これってゲーセンの営業許可とかいらないのかもしれないですよ。
だって勝手に100円入れて、勝手に何かやってるだけっていう。
そう。いや、電気もつけてないのに、あいつら電気つくからって勝手につけてるみたいなんですよ、みたいな。被害届は出しませんけど、みたいな。
無敵か。被害届は出さない。
いやー、やばいっすよね。鍵かけてないだけで。
いや、マジで1000円戻ってきたからいいんだけど。
うんうん、
あ、これ1000円戻ってこなかったら、もう、まあまあ、やばい、うん。まあまあじゃない。もう、その時点でやばいんだけど、
うんう
ん。戻ってきてもやばかったし。
うん、
もう、だって、やる気なかったから、この辺散歩してたもん。
なんか、もう、部外者には分からない何かなんでしょうね。
そうね、本当に。沖縄市の人がいればよかったんだけどね。
うん、
あ、本当にね。
うん、闇なのかもしれない。
闇すぎる。闇すぎるでしょ。俺のツイッターの画像見たら分かるでしょ。本当に闇しかなかったもん。
日本最大の闇源泉かもしれない。
あんなゲーセンないでしょ。ゲーセンじゃないよ、うん、もう。だから、武藤さんが言う通り。
そうそう、倉庫。倉庫に、
倉庫に不法侵入してきた。
不法侵入して、なぜか100円を入れて、無理やりゲームやってって。
そう、無理やりって。まあ、被害届は出さないんですけど。
あって、500円とか入ってるって。くそーとかって言って。うん、
しかも1000円返すとか言ってるって。
そうそうそうそうそう。もう、まあ、それは返すけど、みたいな。で次から入れないでねって
、うん。
これ展示品やから、あの、入れないでね、うん。大事な両替機やから、あの、変なもん入れないでって
。つらいな
勝手に、100円ニクレ設定にしたら誰も入れないと思ったのに入れるやつがいるって。
やばいよね。勝手にお金入れてくるんだけど。
だってスイッチ切ってるもんね。
うん、そう。で、勝手にスイッチ入れるんだよ、あいつらって。
うんうんうん、
人んちのって。やばくない？
まあ、そういう感じで、来年も、じゃあ、一つ、その、スパ 2X、てっちゃんが盛り上げるし、ジンも作りますし。
うん。
あ、あと、年末にかけてずっとブログを更新し続けてたんですよ。
はい。
なんか毎日書いたらいいことあるよみたいなこと言うじゃないですか。
うん。
で毎日書いてみようと思ったら、
うん。
アクセス数がどんどんどんどん下がっていくんですよ。
やめえや。
これだけは2019年に言っときたい、みんなに。
あ、みんなに？
全然書かなかった時の方がアクセスあった。
うん、あった？
うん。うん。
うん。悲しいね。形
で、ね、2割ぐらい減った。毎日書いたら。
あ、着々と減った。
そうそう、もう、すごい、コンスタントに減ってってる。
いいね。
これ発見よ。すごい発見よ。毎日書くと、うん、コツコツ書くと、コツコツ下がっていく。
確かな手応えがあったね。
ある。なんなのこれ。
いやー、来年もね。
はい。
来年とかないから。
うん、うん、うん、うん。いいこと言
ってた。まあ、あるけど。
来年なんかないって。
うん、毎年交通事故で何千人死ぬから、
はい。
そのうちの一人になるかもしれんから、絶対に。
100日後に死ぬワニですね。
まあ、あれはどうでもいいんだけど。
なんでやねん。
死ぬんでしょ。
まあまあまあまあ、そんなわけで、皆さん、じゃあ、いいお年を。
良いお年を。
はい。
またね。
はい。さよなら。
さよなら。